聖書を読みいたします。テモテの手紙第1の1章1節から17節。私たちの救い主なる神と私たちの望みなるキリストイエスとの命令によるキリストイエスの使徒パウロから信仰による真実の我が子テモテへ、父なる神と私たちの主なるキリストイエスから恵みと憐れみと平安とがありますように。私がマケドニアに出発するときあなたにお願いしたように、あなたはエペソにずっととどまっていて、ある人が違った教えを説いたり、果てしのない空想話と経図とに心を奪われたりしないように命じてください。そのようなものは論議を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありません。この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています。ある人たちはこの目当てを見失い、脇道にそれて無益な議論に走り、立法の教師でありたいと望みながら自分の言っていることも、また強く主張していることについても理解していません。しかし私たちは知っています。立法はもし次のことを知っていて正しく用いるならば良いものです。すなわち律法は正しい人のためにあるのではなく、律法を無視する不従順な者、不敬虔な罪人、汚らわしい俗物、父や母を殺す者、人を殺す者、不信仰な者、難色をする者、人を誘拐する者、嘘をつく者、偽証をする者などのため、またその他健全な教えに背くことのためにあるのです。祝福に満ちた神の栄光の福音によればこうなのであって、私はその福音を委ねられたのです。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して、私を忠実なものと認めてくださったからです。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。私たちの主のこの憐れみ恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ちあふれるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。どうか世々の王、すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄えとが世々限りなくありますように。アーメン。
今日はこの箇所から聖書をそのまま受け入れるというタイトルでお話をさせていただきます。テモテへの手紙に入りました。その名にある通り、これテモテという人物に書かれた手紙でありますけれども、この手紙を書いた人はパウロです。パウロにとってこのテモテは同労者だったわけですけれども、このテモテのですね、この人となりというものを見てみたいと思うんですけども、テモテのお母さんとおばあちゃんが聖書の中に登場してきます。それがですね、第二テモテに出てくるんですけども、私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。これテモテの信仰のことです。 そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。おばあちゃんとお母さんもこのイエス様を信じる信仰を持っていました。そして、テモテも同じイエス様を信じる信仰を持つようになりました。第二テモテのですね、別の箇所にはですね、幼い頃から聖書にテモテが親しんできたということが書かれてあります。このある程度大きくなってからこのパウロによって伝道されて信仰を持ったわけですけれども、要するにイエス様を信じる前からも旧約聖書、特にトーラーをですね、よく読んできたというふうに考えられます。そしてテモテは聖書に精通していました。おまけにですね、この使徒の働きにもこのテモテが出てくるんですけれども、そこを読むとですね、非常に評判が良かった、そういう人物であったことが書かれてあります。そしてこのテモテのお母さんはですね、このユダヤ人だったんですけれども、お父さんはですね、ギリシャ人だったんですね。ですからこのユダヤ人と異邦人の文化両方を受けて育ったというふうに考えられます。異邦人に対してパウロは伝道する上で、この両方のバックグラウンドを持っている持っていて、幼い頃からこの聖書をよく読んでいて信仰もしっかりしているテモテは、このパウロの強力な助っ人になったと思うんですね。それを知ってかパウロはこのテモテをリクルートして一緒にこの、ヨーロッパをですね、宣教して歩いたわけであります。そしてある時テモテにエペソという町にとどまって教会を助けるようにというふうに命じるわけです。エペソの教会、スタートアップしたできたばかりの教会でありますけれども、まだまだよちよち歩きなわけです。もう簡単に右にも左にもそれていくような、そんなまだ幼い教会だったわけですけれども、その教会にパウロはテモテを牧会者として置いたわけです。そしてこの手紙の中でどのようにして教会を牧会すればいいのかということをアドバイスしているわけです。でどんなアドバイスをしたのかということを見ていきますけれども、最初にですね、この間違った教えに注意しなさいっていうんです。間違った教えに、3節から4節の前半ですけれども、私がマケドニアに出発するとき、あなたにお願いしたように、あなたはエペソにずっととどまっていて、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしのない空想話と啓示等に心を奪われたりしないように命じてくださいと。パウロは教会でこの聖書に書かれていない間違った教えが教えられたり、無益な議論が引き起こされてきているということを見てきたわけです。でも実はこの、エペソにパウロはこの手紙を送る以前に2年間滞在して聖書を教えてたんです。にもかかわらずこのような注意を与えなければならなかったということなんです。思えばですよ、イエス様の弟子たちもそうだったんですよ。3年近くイエス様とですね、寝食共にして過ごしたにもかかわらず、このもう十字架にかかわられる前にですね、誰が一番偉いかということで議論してたんですよね。要するに私たちもそうなんですけども、話を聞いているようで聞いていない、その姿っていうのはもう自分のことをですね、言われているようにも思うわけであります。どんなにイエス・キリストを信じる信仰を持っていたとしても、本質的なところから外れてしまう可能性があるということを、その恐れがあるということをですね、私たちいつも知っておかなければいけない。では何がキリスト信仰の本質なのか、 ですけれども、4節の後半です。そのようなものは議論を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありません。要するに本質っていうのは、この神の救いのご計画を実現するものかどうかなんです。神様は壮大なプランを持っておられます。天地万物に贖いをもたらす神様のご計画があるんです。ですから私たちが聞くこと、学ぶこと、行うことの行うことが神の救いのご計画を実現する方向性を持っているかどうかがとても大切なんです。聖書の枝葉を見ではなくて幹を見ることが大切だっていうことなんです。私たちこのキリストの栄光教会 GCC では、この幹を学ぶことを大切にしたいっていうふうに考えているんです。そのために私たちは三大テーマという学びをしているわけですけれども、それは聖書の幹です。神の国と契約とキリストですけれども、私たちはこれを聖書全体を貫くテーマとして捉えています。そして神の救いのご計画の実現のためには、この3つは書くことができないというふうに考えているから、私たちはこのことを学んでいるんです。この3つのテーマ、神の国、契約、キリストっていうのは、議論にならないような王道なんです。なぜならそれは神の言葉そのものだからです。神の言葉そのものだから。私たちは説を打ち立てません。説こそ、なんとか説っていうものこそ空想話なわけです。実はこの聖書を語る上でいくつもの丸々説っていうものがあるんですよね。もしそんなこと聞いたことないって言われる方いらっしゃったら、その人幸せな人です。聖書をですね、この学問する人がですね、いろんな説を打ち立ててるんです。自分の考えをサポートする聖書の箇所をですね、集めてこればですね、いくつもいくつも説っていうものを立てることができるんです。そして同じことが何百年も議論されているような、そういう神学的なテーマもあるんですね。答え出ない。まさに果てしのない空想話が延々と続けられているんです。こういうことをですね、考えることが好きな人たちがいるわけです。もちろんこの知的欲求というのは満たされるのかもしれません。しかし多くの信仰者たちを置き去りにしている無益な、知識人だけによる無益な議論とも言えるわけです。なぜ無益なのか。それは説は救いをもたらせないからですよ。説は救いをもたらさないからですよ。枝葉の部分ってわからないことだらけなわけです。6節7節、ある人たちはこれらのものを見失い、虚しい議論に迷い込み、立法の教師でありたいと望みながら、自分の言っていることも確信を持って主張している事柄についても理解してません。理路整然と語ってみても、これ神の目から見ればですね、説を唱えている人っていうのは、これ何も理解していないというふうに見られるだけですよ。ですから 私たちは分からないことは分からないままにしておくんです。迷路に入り込む前にですね、この分からないことを前に立ち入り禁止っていう札立てといた方がいいんです。で、5節見ます。もう一度5節戻りますけれども、この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています。愛が目標とされていないからこそ間違った教えが教えられ、果てしのない空想話がされるわけです。聖書にはですね、互いに愛し合いなさいという言葉が出てきますけれども、人と人とを結びつけるためには愛が必要なんです。愛のない間違った教え、空想話は逆に人と人との間を切り裂くわけです。分派を引き起こすんです。そういうことで傷ついて教会出ていったっていう人たちもいるわけです。なぜならば、説を論じてもそこに愛が感じられないからです。皆さん、なぜ聖書を学んでいるんですか。それは神を愛するために、また隣人を愛するために私たちは聖書を学んでいるんです。この律法すべてはこの2つのこと、神を愛すること、隣人を愛することに集約されるわけです。で、そのこの聖書の学びを導く人がまた注意しなければいけないことは何なのか。それは自分の教え、主義主張を愛してはならないっていうことです。導く人はですね、神様を、隣人を愛せるように聖書の学びしていかなければいけないんです。そこに愛がなければダメなんです。そのいろいろなこの間違った教えや空想話も実は律法から生まれてきてるんですけれども、律法そのものが悪いわけではないんです。8節、しかし私たちは知っています、律法はもし罪のことを知っていて正しく用いるならば良いものです。パウロが律法という時はですね、多くの場合トーラ、モーセ五書、創出、レビ、民、申命記を指して律法というふうに、言ってるわけですけれども、この律法は神から与えられたものであります。神から出たものであるならばそれは悪いはずがないんです。ですからパウロは律法を否定していません。ご存知のようにパウロっていうのはヘブル人の中のヘブル人、かの有名なガマリエル先生の門下生で、先祖の律法については厳しい教育をエルサレムで受けてきたパリサイ派の人ですよ。律法をすごく愛してた人ですよ。で、パウロはイエス様に出会ってユダヤ教からキリスト教に改宗して律法を捨てたんじゃないんです。イエス様と出会ってからも律法っていうものを大切にしてるんです。相変わらず律法をベースにした信仰生活を送っていたんです。しかし律法に対する誤解がクリスチャンの中にあるんです。律法という言葉に対して否定的な思いを持っているクリスチャンが中にはいるんです。それはイエス様が来られた今はもはや私たちは律法に縛られることがないとか、恵みによって救われたのだから律法を行う必要がないとか、神の戒めを守れというのは律法主義者が言うこと、間違った言葉だというふうに言う。で、極端な人に至っては旧約聖書はいらないという、そういうグループまでも歴史上出てきたんですね。なぜこんなことになってしまったのか、もうそうなっちゃう、そうなってしまえばもう神様が与えてくださった律法に対する敬意が全く感じられなくなるわけです。そこまで律法を否定しちゃうと。でも こういうことになった一つの理由っていうのは、この次の聖句が大きかったと思うんですね。ローマ10章の4節なんですけども、キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるのです。これ皆さん持っておられる、この教会で今新改訳使っていますけども、そこには このように書いてあります。キリストが律法を終わらせたって、こう言ってしまうとですね、このニュアンスだと、あ、もう律法はいらないんだっていうような受け止め方をしてしまう人たちも出てきてしまうんです。しかし幸い、最近新しい聖書の訳が出ましたよね。2017年の新改訳、私たち使ってはいませんが、そこでどういうふうに、ここが訳されたかというとですね、こういうふうに訳されてるんです。律法が目指すのはものはキリストです。それで義は信じる者すべてに与えられるのです。あ、この箇所はですね、こういう訳し方されてよかったなと思うんですね。これだと誤解が少ないわけですよ。律法が終わったってイメージがないじゃないですか。律法いらないっていうイメージがないじゃないですか、ね、律法必要なんです。でどうやって律法を適切に用いたらいいかという話に移りますけれども、それはですね、9節か10節ですね。すなわち律法は正しい人のためにあるのではなく、不法なものや不従順なもの、不敬虔なものや罪深いもの、汚れたものや俗悪なもの、父を殺すものや母を殺すもの、人を殺すものやみだらなもの、難色をするもの、人を誘拐するもの、嘘をつくもの、偽証するもののために、またその他の健全な教えに反する行為のためにあるのです。要するに、なぜ律法があるか、それは罪を知るためなんです。律法があって初めて何が良くて何が悪いのかが分かるんです。正しい人には律法必要ないんです。何も言われないでもちゃんとできる人には律法不要なんです。皆さん、ちゃんとできる人ですか？人前じゃないですよ。私たちの心の中まで探られる神の前でちゃんとできてますか？聖書はっきり言うんです。ローマ3章の9節12節ですけれども、私たちが常に指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪の下にあるからです。次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、全ての者が離れていき、誰も彼も無用の者となった、善を行う者はいない、誰一人いない。この世には誰一人として神の前でちゃんとできる人がいないから、律法はやはり必要なんです。そしてこの神様から与えられた律法、人を起源としていません。人間を起源としていません。律法は神を起源としているわけですから、神の絶対的な権威が律法には付与されています。ですから律法を読むときに、人の前ではなくて神の前に何が罪であるかが明らかにされているわけです。でもう一回9節10節戻りますけれども、これを見ればですよ、人間が定めた法律の中では有罪にされないものもあります。しかしそれらも神の前には罪ありとされるんですよ。神の定める罪の基準というのは高いんです。でも今この時代、人間から出た教えによって罪が罪とされない時代です。 この中で言うならばですよ、何色も構わないような時代になってきてるわけですよ。別に何色の人をことさら責めているわけではないんですけれども、この何が言いたいか、神の律法に自分をさらけ出すときに、私たち全ての人が罪人であるということが明確にされるということですよ。誰一人として罪なしと言えないっていうことですよ。しかしこの律法が罪だけ示すならば、これ絶望ですよね。あ、私って悪い人間だったんだ。で終わったら救いがないじゃないですか。しかし律法はここでとどまらないんです。そこで2017年の新改訳の訳もう一回見ますけれども、律法が目指すものはキリストです。要するに私たちにはイエス・キリストが必要なのだということを教えてくれているのもまた律法なんです。ですから律法、人々の救いを、この、まあ、救うキリストの福音も同時にですね、あのトーラを読むと見えてくるんです。モーセ五章を見ると見えてくる。でもパウロ自身もこの真理になかなか到達しなかったんです。以前はですね、イエス様を信じていませんでした。信じていないだけではなくて、イエス・キリストを信じる人たちを迫害し、彼らに対して暴力を振るっていた、そういうような人物だったわけです。で、パウロはですね、殺意に燃えてクリスチャンを捕らえようとしてダマスコに向かっていったんですけれども、その途中でイエス・キリストに出会ってしまったんです。そこで目から鱗と言われるような衝撃的な事実を知ることになったんです。パウロはですよ、律法を通して救われるためには恵みが必要だと分かっていました。しかし実はその恵みは自分が迫害しているイエス・キリストを信じることによって与えられるのだということを悟ったわけです。要するに律法とイエス・キリストがつながったんです。パウロにとって福音に初めて触れた瞬間です。救い主を迫害していたと知ってパウロショックが大きかったと思うんですよね。しかし同時に救い主をついに知ったという喜びもあったに違いないんです。皆さん、福音っていうものはショックと喜びを同時にもたらします。私たちがイエス・キリストに出会うことはショッキングなことです。なぜならば自分の罪が示されるからです。パウロのように自分は神の前にとんでもないことをしていたものだということを知らされることになる。だからショッキングなことなんですよ、イエス・キリストに出会うということは。でも同時にまたイエス・キリストに出会うことは喜びなんです。こんなひどい罪人の私のためにイエス・キリストは十字架にかかって死んでくださって、私の罪をあがなってくださった、私は救われたということですよ。だから ああ、神様感謝しますというふうに喜びを持って言うことができるようになる。皆さん、律法がなければ私たちは罪を知ることもなくイエス・キリストとも出会うことがなかったっていうことです。律法がなければ救われようがないんです。罪人である私たちは律法がなければですね、知らずにして滅びるしかないんです。地獄しかないんです。しかし律法は警告を発してくれたわけです。これが罪だよということを私たちに教えてくれたわけです。だから私たちはこのままではまずいっていうふうに思えたわけです。で、律法は警告だけではなく救いの道であるキリストも指し示してくださった。私たちはこの福音をそのまま受け入れたいと思うんですね。15節、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。そのまま受け入れるということです。あれこれ過失修正された間違った教えや福音ではなく、混ぜ物一切なしの純粋な福音をそのまま皆さんにいただいてほしいということなんです。メッセージシンプルです。もうわずか一行です。しかしその恵みは計り知れないわけです。それを皆さんに疑わずに受け入れて欲しいと思うんです。よくですね、この俺なんか救われないとか、私は救われるに値しないということをですね言われる方がいらっしゃるんですけれども、そのまさに俺なんかダメだよという、まさにこの罪人の頭とも思えるような人のためにイエス様は来られたわけです。神様の手が短くて救えないっていうことはないんです。どんな罪人をも救うことができるのがイエス様です。その神様の思いをですね、そのまま受け取ってもらいたいと思うんです。そしてですね、この自分が罪人の頭のように思っている人が救われるのは多くの人々にとっての希望となるわけです。16節、しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上のない寛容を示してくださったからです。自分が罪人の頭だというふうに思ってみてください、ね、俺が救われたんだったらあんたも救われるよっていう話ですよ。私が救われたんだからあなたもっと救われるでしょっていうことですよ。罪人の頭のようなあなたを救って、もっとマシな人を救いたい。皆さんは罪人の希望の星です。なんかこう言われてるとけなされてるのか、ね、褒められてるのかよくわからないんですけれども、ね、罪人の希望の星なんですよ、ね、とにかく私のような罪人の頭が救われることは多くの人々の益となるということです。このまあ疑うということっていうのは厄介ですね。私たちどうしてもイエス様を信じるのはもっと納得してからっていうふうに思ってしまいがちなんですけれども、聖書の話納得できないことだらけなわけですよ。処女降誕理解不能ですよ。水がワインに変えられる、もう悪徳商法みたいな話じゃないですか。 で天に上げられていく、もうファンタジーですよ誰もこんなの人間の理屈で証明できないし信じられないですよ。でも私そのまま受け入れてるんです。理性中心、人間中心の教育を受けてきた自分がよくもまあこんなこと信じてるなと思うんですね。でも分かるんです、これ私が信じたというのではなくて信じれるように神様がしてくださったっていう。エゼキエル書にこういう言葉がありますね。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。神様は石のように硬かった私の心を肉のように柔らかな心に変えてくださいました。硬い硬いこの理性の心を砕いて、理性に支配されない幼子のような心をくださったんです。ですから私たちがこのイエス様を信じようと思った時には、実は神様が先回りして私たちの心を作り変えてくださっているということなんですよ。ああ、なんという恵みかなと思うんですね。もう理性というですね、閉塞した回路の中でしか物事を考えられなかったんですよ。絶対にそこから抜け出すことができなかったんです。しかし神様がその回路を断ち切ってくださって、理性だけでなく信仰に、よってもこの世界で起こる事象を見ることができるようにしてくださったんです。理性によって立て上げられていく目に見える世界と、信仰によって立て上げられていく神の国の両方を味わえるように神様はしてくださったわけです。ですから神様は私たちが見る世界を大きく広げてくださっているわけです。今日に至るまで、この理性の中でイエス様を信じることに葛藤があるという方がこの中にいらっしゃるかもしれません。しかしもう全て理解できないけれども、聖書の言葉そのまま受け取ってみませんか。もし信じてみようかなという思いがそういう方の上に与えられているならば、もうすでに神様がその方の心を作り変えてくださっています。またすでにイエス様を信じているっていう方も、この聖書をそのまま受け入れるということをもう一度考えてみませんか。聖書の言葉は神の権威を持つ言葉です。神様が直接私たちに語られたと同じ権威がこの聖書の言葉にはあるわけです。ですから私たちこの聖書を読んでですね、神の言葉の前に悔い改めなければならないことがあるならば、素直に悔い改めたいと思うんです。受け入れにくいこと、理解しにくいことがあっても、神の言葉だからそのまま信仰を持って受け取り従っていきたいと思うんです。ですから私たち今自分のこの理性に死んで、ただただ神の言葉に導かれて信仰生活を歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。主よ、どうぞ今私たちの心を探ってください、私たちがこの神の言葉を曲げることなく、ただただまっすぐな純粋な神の権威のある言葉として受け入れているでしょうか。私たちの理性が先に立って神の言葉を否定しているようなことがないでしょうか。 どうぞ主よ、今私たちとこのところで出会ってください。もう一度福音の原点に立ち返ることができるように。私たちは罪人です。その罪人のために死んでくださったイエス様によって私たちの罪が許されています。この単純なメッセージに私たちは応答したいと思います。どうぞ主よ、今あなたの言葉をそのままいただきます。あなたの言葉によって導かれていく幸いな人生を歩んでいきたいと願います。人の教えや曲げられた聖書の教えに支配されることなく、翻弄されることなく、ただただ純粋にあなたの御言葉を慕い求め、あなたの真理に植え替わき、あなたの真理に生きるように私たちを導いてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。賛美しましょう。